耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。今日はキャッシュフローのお話をしようと思うんですが、キャッシュフローといって皆さんどんなことが浮かぶでしょうか。まあ、個人のキャッシュフローだったらね、まあ、皆さんが会社とかからもらってるお給料と、まあ、月々使うお金、しかしこれが、まあ、お勤めの会社の話となると、なかなかキャッシュフローを理解していない人が多いようです。その会社のお金をいくら使って、それで会社がいくら儲かるのか、まあ、貸借対照表とか損益計算書とかめんどくさいと思うんですけど、これを把握していると一人のビジネスマンとして結構バリバリ仕事ができるんですよね。というわけで、今日は一般の人がなかなかこの理解しづらい会社の数字について非常にわかりやすい本をご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はダイヤモンド社より出ております森岡弘、渡辺ジョン著、漫画で入門、会社の数字が面白いほどわかる本という本です。まずは著者のご紹介なんですが、森岡弘さん、この方がまあ漫画の原作を務めた方ですね。キャッシュフローマネジメント株式会社代表取締役で、大学卒業後に、大手会計事務所に入社して、入社3年目に経営幹部に抜擢され、財務経理人事のコンサルティングを行ってきたという方です。その後独立するんですが、独立後は中小企業に特化した財務コンサルティングを行いまして、キャッシュフローの専門家としてそして活躍されています。何でも森岡さん、この多くの経営者とかビジネスパーソンと接する中で、会社の数字が苦手な人とか、あと会社のお金のことがよくわからないという人があまりにも多いことに気がついたんだそうです。まあ確かに専門家からすればそうでしょうね。そしてその壁となっている、会計、財務、経理、税務などにおける専門用語をなるべく使わずに、会社の数字や会社のお金の流れを理解できる入門書を作りたいとして、今回の本を作られたらしいです。まあ、今回の本、この森岡さんがこの僕らに伝えてくれることは大体次の3つ、1つ目、会社の数字やお金に関する苦手意識をなくしてもらうこと、2つ目、日々働いた結果が会社の決算書や財務体質にどのように反映されるのか、ビジネスの現場感覚を実感しつつ理解できるようになってもらうこと。そして3つ目、会社の数字やお金の流れに自然と親しめるようになること。なんですが、まあ、これ結構重要なことだと思います。特に僕はね、2番目に言いましたけど、日々働いた結果が、会社の決算書とか財務体質にどうやって反映されていくのか、これは知っておくべきだと思いますよ。ただね、こういったところはちょっと頭使わなければいけないので、まあ、本を読みながら皆さん自分の環境に置き換えてじっくり考えてほしいと思います。で、この本漫画で書かれているので、まあ、ほんとさらっとわかるなっていうのは3つ目。会社の数字やお金の流れに自然と親しめるようになること。この漫画の主人公たちがね、わからないながらも、ちゃんとその会社の数字、お金の流れっていうのを把握して、働こうとしていくので、これはね、非常に自然とすんなり頭に入ってくると思います。さて、もう一方の著者ご紹介しますが、渡辺ジョンさん、変わった感じなんですよね。直すと書いて、ヨンと書いて、ジョンと、まあ、ジオンと書いて、ジョン。まあ、漫画家さんなんですけども、これまでもビジネス漫画を多く手掛けられてきた方で、まあ、共感を呼ぶキャラクターとストーリーが魅力的というふうに紹介されてますが、この方のプロフィール面白かったのでね、これちょっと本で見てみてください。最初から漫画家だったわけじゃないんですよね。あ、違う、最初漫画家だったんだけど途中で辞めてまた漫画家に なったっていう方なんですけども、まあ、ぜひぜひ見てみてください。じゃあ早速ですが、今回ちょっと役者さんとかをキャスティングして、この漫画ラジオドラマ風に仕上げました。こちらの音声をお聞きください。第一志望だった食品メーカー真心絆食品への内定が決まった向井悟。入社承諾書を提出しに行った帰り道、会社の応接室に携帯電話を忘れてきたことに気づく。そして慌てて取りに帰ったところで、向井はとんでもない場面を目撃してしまう。そんなところからストーリーは幕を開けます。
そうやって営業部がでかい面するからだろ。
実際の数字を作っているのは営業だからな。
製造部が作った商品がなきゃ売れもしないだろ。仕入れ先との交渉だってこっちがしてるんだ。
あれが交渉？笑わせるな。
高い材料仕入れて高級品作ってるつもりか。
なんて言い方だ。
こっちのセリフだ。
一体何が起こってるんだ。
今のはナイフ？あんなに仲が悪いのかこの会社って。とにかく話しかけられる雰囲気じゃなかったし、携帯だけでも返してもらいに応接室に。
ということになりますので。
わかった。
ですからこのまま行くと銀行に最後通告を突きつけられます。最低でも向こう1年間で1億円のキャッシュフローの改善が必要になりますね。
え？最後通告？
なんだ？
お前何してんだ。
せっかく決まった会社が銀行からの最後通告？これから入社する会社が経営危機に陥る寸前だったことを知ってしまった向井悟。
分かっていると思うが、くれぐれも他言しないように。
僕内定取り消しされちゃいますか。
バカ、普通は内定自体を考えるだろう。
ああ。
入社前から厳しい現実を目の当たりにし、せっかく決まった就職先なのに、ああ人生積んだ、そんなことが脳裏をかすめ混乱する向井。しかし財務コンサルタントの宮崎が言った言葉。
コンサルとしていろいろな会社も見てるけど、どこも問題は抱えてる。問題を他人のせいにせず一歩ずつ解決していく会社は絶対に良くなるよ。俺に言えるのはこれくらい。お前の未来だ。どんな決断をするのも自由だ。
この言葉を信じ向井は入社を決めたのだった。
代表取締役の真田誠です。素晴らしい新入社員を受け入れられたことをとても嬉しく思います。ヒット商品にも恵まれ人員も増加、新入社員という新たな戦力も加わった。今後さらなる発展を遂げるためにも、このタイミングで大幅な改革を行う必要があると考えている。それも数字的な根拠に基づいた改善を。本日より財務改善プロジェクトを始動し、目標改善金額は1億円を目指します。財務コンサルタントの宮崎氏にご尽力いただく。業務改善は全ての部署で行われると思ってほしい。このプロジェクトは私の管轄のもと行うが、やはり社員の力も必要だ。そこで実行担当として新入社員の向井君にその役をお願いする。みんな協力してほしい。
え？僕が？
入社早々なぜか社運をかけた財務改善プロジェクトの実行担当に選ばれてしまった向井悟。与えられたテーマは1年で1億円のキャッシュフロー改善。もし実現できなければ会社の存続がピンチに。果たして向井はプロジェクトを首尾よく成功させ会社の危機を救うことができるのか。続きは本で、という感じなんですけれども、漫画らしくですね、結構どんでん返しというか、っていうこともあったりします。なんだろうな、リアルじゃないかリアルかギリギリのラインの結構どんでん返しがあったりするんですけども、このあたり見てみてください。で、今回ぜひ推したいのが漫画のキャラクターと、あとストーリーの面白さですね。著者の森岡さん自身もですね、知識が頭に入るのはもちろんとして、分かりやすい、面白い、共感できる、感動する、実践できるという5つを優先して、まあ、原作執筆されたとおっしゃっています。で、今ドラマで聞いていただいた続き少しだけお話ししますと、この新入社員向井悟くんはですね、各部の部長たちを相手に業務改善を進めていくことになるんですが、この部長というのがなかなかね、漫画らしくキャラクター立ってるんですよ。
まず営業部の山川部長、あのドラマにも出てきましたけど、僕がやった役ですね。あのやり手なんだけども独断専行で、会社で一番貢献しているのは営業だっていうふうに公言している方なんです。なかなかクールなんだけども怖い人。そして、その山川部長とやり合ってたのが製造部の竹村部長。この方はもう製品作りにプライドを持ってるんですが、こだわりが強くて、ほんと職人肩着でね、なかなかこう、頑固なところもあるわけです。ただ人情おもろい面もあったりするので、なんかこう、山川部長とはかなり対になる存在ですね。そして経理部の原口部長。この方がなかなかの難敵です。厳しくて几帳面。で、責任感が強いんですけれども、まあ、問題も、責任感が強いがゆえに一人で抱えてしまいがちという。山川部長とはまたちょっと違ったタイプのクールな怖いおっさんです。そんな個性の強い、部長たち相手に新入社員の向井くんが業務改善プロジェクト、まあ、つまり社長の御用聞きじゃないけど社長のね手下として行かなければいけないと、なんだお前社長に言われて新入社員のくせにっていう感じで結構あしらわれていくんですけども、そんな中で成長していく向井くん、そしてその中で知っていく会社の数字をどうやって仕事に活かしていくのか、このあたりが非常に面白いと言えます。まあ、あとこの営業製造経理ってね、よく独立しがちだと思うんですけども、どの部署も会社にそれぞれ独自の役割を持って貢献しています。なので連携していった方が絶対いい会社になるんですけども、漫画らしくですねギスギスしてるんですねこの3つの部署、これを向井くんがどうしていくのかもぜひぜひ見てほしいと思います。で、個人的な見どころとして、今日のディレクターが僕結構付き合い長いんですけれども、製造部と営業部のこのやり合い分かりますねって言ってましたね。予算とか営業行ってくるんだけどふざけんなーって思いますよねって、営業さんがいる近くで言ったんですけどまあ、あります。どんな会社にも必ずあると思います。それは営業さんはお客様に安く売りたいって。で、製造部はお金かけてでもいいものを作りたいって。経理は全体的にとにかく安くしたい。予算内に収めたいと思うはずです。そんなお金にまつわるトラブルとか衝突というのが会社の中であったという人は、見てると面白いんじゃないでしょうか。まあ、で、あと全然触れないで来たんですけども、実はこの漫画の中にヒロイン登場します。ストーリーが一区切りすることに、このヒロインとか、あとコンサルタントの宮崎さんによるおさらいとか、用語解説もあって、理解を助けてくれます。まあ、可愛いヒロインと言いましたけど、顔は可愛いんですけども、性格はどちらかというと、バリバリです。バリバリのキャリアウーマンです。恋よりも仕事。結婚は30過ぎてからでいいわって。30まではバリバリ働くわっていうタイプの残念美人が一人登場しますので。このあたりも見てみてください。全体の感想としてはやっぱり漫画で書かれているというのが一番大きいんですけども、読みやすいです。そして、まあ、会社の数字というのが、一般の人になかなか理解しづらいって言いましたが、まあ、新入社員、中堅社員ぐらいで、特に大きな会社に入っちゃうとね、なかなか会社の数字って実感しづらいと思うので、こういった漫画で普段あなたが働いていることがどういう風に会社全体に還元されているのか見てほしいと思います。数字に苦手意識のある方でも、全然問題ありませんので、ぜひ読んでください。では、書籍情報です。漫画で入門。会社の数字が面白いほどわかる本。森岡博、渡辺ジョン著。ダイヤモンド社より税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。今回の本ですが、出版を記念して、キャンペーンを6月末まで開催しているそうです。URL が www.cashflow.co.jp でスラッシュブックですから book と、書いてみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。